タミン L のヤギです。はい、いつもありがとうございます。お天道様と米の飯はついて回るとは、江戸時代どこに行っても食いっぱれがないということです。お腹を空かせていると誰かが食べさせてくれるという助け合いの精神が旺盛な江戸人だったことを表していますね。さて、彼らが食べていたご飯ってどういうものだったろうか。飯の字にわざわざ五という字をつけたぐらいですから特別なものです。三度三度拝み好きの米を食えるのはお膝元だからこそだ、なんともありがたいことで、これは江戸の人の言葉ですが、拝み好きというのは、杵を両手で頭の上まで振り上げてつく米のつき方で、丁寧なつき方でした。ピカピカの白米がふんだんに食べられるのは、江戸人の誇りだったわけです。米は口当たりの良い穀物ですから、少しの塩気があれば美味しく食べられます。だから大したおかずはいりません。一汁一菜といって、ご飯と味噌汁にたくあんのメニューが中流家庭の一般的な朝食でした。また、ご飯は全く脂肪分を使わない献立でも美味しく食べられるから、おかずの選択範囲が広く脂肪を取りすぎません。もともとダイエット食なんです。ご飯といろいろなおかずを交互に食べる食べ方ができる点も、バランスの良い食事をして食べ過ぎを防ぐ結果になったんですね。そういえばお米だけを食べるダイエット法ってありましたが、そこまでしなくても昔ながらの献立を採用すればダイエットは OK です。しかし、精米した米は重大な欠点がありました。白芽部分が取れてしまったために、ビタミン B1 の3分の2が失われてしまい、必要量を補うことができなくなります。ところが、体の中で白米の糖質を分解するには、十分なビタミン B1 が必要です。そのために、江戸では脚気が非常に多く、江戸患いとも呼ばれました。実際、江戸を離れると、麦や雑穀の飯しか食べないので、ビタミン B1 の補充ができて、脚気も治ってしまいます。今では脚気で人が死ぬなんて考えられませんが、その原因がビタミン B1 不足だとわかるまで、何人もの人が亡くなりました。日露戦争での戦死者は4万5千人に対して、脚気で亡くなった兵士は3万人だったそうです。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。